いや、なんか先日、ポッドキャストで、だから前回のポッドキャストか、152回で、こう、ハッカソン、会社のハッカソンイベントで、インターン生の方と話して刺激をもらったみたいな話をしたと思うんだけど、それでなんかこう、あ、やっぱ若い人、まあ、僕らが若い人って言ってもあれだけど、まあ、自分たちよりも、より若い人たちと対話する、機会を作るのは大事だなと思って、ちょうどそれこそ前回トッシーが行ったって言ってた
採用イベント？
新卒採用の、そう、学生とワンオンワンするみたいなイベントにちょっと名乗り出て、10月ぐらいに行ってきますっていう感じです。MK です。
前回のポッドキャストで、その、いわゆる勉強に関するいろいろな意見を求めたと思うんですけど、全然見てなくて、返しそびれてました。すいません。後で返します。今日返します。歳です。
はい。毎日散歩してるんですけど、朝の散歩がもう寒くなってきて、上着がいるかなと思いつつあります。ふっくんです。
北海道はもうそんな季節か。
そうだ、日中はまだ暑い時もあるんだけど、朝方とかめちゃめちゃ寒い。
あれか、言っても東京も22度とか24度くらいまで。
なんかね、最近ね。
落ちてて、で、日中は本当に32度とかまで、カンカンに上がって、暑いみたいな。
32まで行くかね。29か30行くか行かないかぐらいじゃない、最近。
あ、そう。うち、下は24の上は33とか、今日、あったらしいから。
あ、本当。
あ、僕の住んでる地域はそんな感じですね。
まあそうだね。そっちの方が、都会だからさ、ヒートショック？違うな。
ヒートアイ
ヒート
ラン
アイ
ド。
ランドだね。
ヒートシ
こっ
ョッ
ち
ク。
はね、こっちは下が23の上が29ぐらいかな。なんか、血圧の話みたいだけど。
確かに。
ヒートショックってあれだっけ？寒いところからと、あ、違う、暖かいところから突然寒いところに行ったときに、
お風呂上がりに、
心筋が、
冬のお風呂上がりのやつだ。
お風呂上がりとか、便座、布団にぬくぬくしてるときに、突然トイレに行って、冷たい便器にケツを触れたら、心臓が苦しくなるみたいな、話よね。
そうだね。
懐かしい。
はい。まあ、そんな感じで。そうね。
はい。
どれからいきます？
やっぱ前回のエピソード152の技術の勉強会の話した、レスポンスいただいた話しときませんか。
しときま
そう
す
だね。
か。
はーい。
あれだね。改めて、ご意見ご感想などなど、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。そう、3名の方にご意見いただいて、これツイッターの名前とかって普通にツイートされてるから
パブリックのアカウントでハッシュタグつけてツイートしてる分には大丈夫じゃない？
いっか。
マニーさんとミューミクスさんと STKTU さんがレスポンスくれてめちゃめちゃ嬉しいです。
嬉しい
ありがとうご
ね。
ざいます。
ありがとうございます。
で、それぞれあれですね。まず、環境、自分でしたい勉強を内容を選んでやったりとか、時間的に余裕もらえてたりとか、成長を望んでくれてるっていう信頼感がやっぱ大切なんじゃないかな、みたいな話とか、あと、勉強について、内発的にする勉強と外発的にする勉強の間にグラデーションみたいな、その勉強のモチベーションっていうのがありそうだよねっていう話と、あと、個人の裁量に任せるか勉強会開くかって個人の好き嫌いとかもめちゃめちゃありそうだよねっていう話をいただいていて、ありがとうございます。
あざます。
なんか結構研究室系の人、アカデミック系の人ってさ、輪読会っていう文化があってさ、その、ある 何か専門的な本に、まあ別に専門的じゃなくてもいいのか。ある本について、こう、章ごとに担当を決めて、それを、何、さまったやつをどっかに、まあ会社だとノーションとかに書いてたんだけど、書いてって、それみんなで読んでいく。
うん。
で、議論するみたいなのとかあって、そういうのは、アカデミック系の人はよくやるなって、あの、収録終わったりとか、このツイート、見たりした時に思ったね、うん。
そうね。僕の会社でも、アカデミックで、長く、それこそ、博士課程とか、まで、ちゃんと行って勉強して、研究やってって人たちは、そういうのをよくやってるイメージがあるな。多分、人と一緒に勉強することに、割と耐性がある、だなぁと思って見てたんだけど、そう、そういうのは、うん、多分自分のやってきた習慣とか、あとは、まあ、書いてある、あの、ツイートにもあった通り、好き嫌いみたいなのが結構影響してて、確かになぁと思った。
え、うわ。
自発的に内容を選んで勉強をして、その勉強をしたっていうことに対して、まあ、ちゃんと時間使ってもいいよっていう環境と、あとは、その、上司との信頼関係とか、
うんうん。
まあ、時間的余裕があるとか、あとは、会社が自分が勉強することで成長していくことに対して、ちゃんと価値を見出してくれていて、つまり成長を望んでもらってくれている。自分も成長したいし、その自分の成長が、結果として事業の成長につながりますよねって会社が理解してるっていうのが必要っていうのは、その通りだなと思って、うちの会社は、割とそこら辺は、その、理解があって。で、社員個人個人が成長することで、まあ、最終的には事業成長につながるよねっていう考え方は、割とある方だとは、思う。から、あそこら辺は確かにそうだなと思いつつ、まあ、うちなら大丈夫なのかなと、その個人が、まあ、業務内でやっても、問題はないよねというところは、そうなのかなと思った。だし、やっぱりそういうのがあるよねって自分で分かってるし、言葉にして、こう、やりとりされることってさ、まあ、いわゆる心理的安全性の形成に近いことが起きるから、まあ、そういうので、やってもいいのかなとかっていうのが、こう生まれない。
うん。
こう、まっすぐ取り組めるっていうのが生まれるので、が、で、なんか、そういうのがちゃんと明示されてるといいよねとも思った。
なるほどね。まあ、結構エンジニアは分かりやすいよね、その。
分かりやすいね。
なんつうの、スキルをアップしてもらうことが、こう、会社のにとっての利益になるよっていうのは、多分、まあ、前回さ、ウェブ系と、いわゆる SIR 系で文化が違うよね、みたいな話とかもしたと思うんだけど、
うん。
その、自社で抱えているエンジニアがスキルが上がると、会社にとっての価値も上がるっていうのは、その、何々系とか問わず分かりやすくてさ。
うん。
むしろ SIR 系の方がさ、ちょっと文脈違うけど、資格とか取ってもらうとさ、単価上げられるじゃん。
うんうん。
お客さんのところに送り込むときに。
はいはいはい。
っていうのがあるから、その、資格を取ったら奨励金が出るとか、そういうのやってる会社もあるし、うん、あとは逆に僕らウェブ系だとそんなに、まあ、AWS の資格とかあれど、そんなに多分そっちに比べて資格って感じはしてないと思うけど、まあ、技術書は好きに変えますよとか、
うん。
会社として勉強会を支援してたり、そもそも開催してたりっていうのもあって、なんか、そう、文化的なところはあるよね。そういう成長
あるね。
してもらうと、うちらも嬉しいんやでっていう。
うん。
うん。
だし、なんか、エンジニアの場合、ハンドスキルというか、なんて言うんだろう。できることの幅が広がるって割と分かりやすくて、
うん、
あそこに投資するだけ価値があるよねっていうのをちゃんと認め合いやすいというか、見えやすいというか、のはありそう。翻って、これは別に、対はなくなんだけど、例えば、営業の人たちが、何か、その、商談の時に、こういうことをすると、こう、なんていうの、クロージングというか、受注につながりやすいみたいなのってさ、こう、勉強をしてもわからない だったりとか、身につかなかったり、実践できなかったりっていうことも多いと思うから、なんかそこら辺の難易度というか、その、これぐらい、これをやればこれができるようになるみたいな、その、わかりやすい道筋とゴールが見えない分、投資も勉強も難しそうだなって、ちょっと全然違う視点だったと思うんだけど、あそこら辺の難しさも同時に見えてきて。
そうだね。
そう。学習に対して、その業務時間をどれだけ使うのかとか、プライベートをどれくらい使えばいいのかとか、そこら辺のその、言ってしまえば勉強を、仕事として勉強するんだったら、そこら辺のワークライフバランス的なところも同時に考えないといけないから、なんか、まあ、これは業種に関わらずだけど、そこら辺はちょっと難しいなとは、改めて思うところですな。
まあ、てな感じで、ご意見くださって、ありがとうございましたって感じですかね。
ありがとうございました。
なんかいいね。意外と、こう、募るとみんないろいろ意見をくれて。
嬉しいね。
嬉しいですね。
うん。
そうね。それに関連はしてないんだけど。
うん。
なんか最近、そうだな。自分がどこの会社に属してるかということについての自分の中での意味があんまりなくなってきたから自分はどこの会社にいるっていうのをわざわざ言うことはなかったんだけど、
うん、
ああなるほどなるほどね、はいはいはい、
隠すこともわざわざしてないんで機会があれば言うんだけど、うん、その会社の広報の人からなんだろう、うん、新卒エンジニアへおすすめできる本はあれば教えてくださいみたいなアンケートが来て、
うん、
答えたら、ブログになったんで、うん、宣伝させてくださいっていう話ですね。
おー。
うん。まあ、グループの各 CTO とエンジニアに聞いた新卒エンジニアに送るスペシャルな一冊っていうブログタイトルで、ショーノートに貼っておくんですけど、
うん。
はい、そこに一冊紹介させていただきました。紹介したのが、これもう何年前の本なんだろう。
僕ら学生の頃からあるよね。
あるあるある。日本語版出たのが2010年の2月だから、うん、もう12年前の本で、多分著者がチャッド・ファウラーさんで、英語の本だから、多分原著出たのはもっとその1、2年とか、
うん、
多分前なんだけど、あ、2009年って書いてるから、その1年前だね。
そうだね。
なんだけど、まあプログラマー、ソフトウェア開発者が、こう、いい、素晴らしいキャリアを築くための考え方とか、方法とかが書いてある。まあ、エッセイ集みたいな感じだね。
うん。
うん。
なんですけど、それを紹介しました。
いいね。
僕、この本に出会ったのが、多分、高専2年生とか、3年生とか、そんぐらいの頃なんだけど、
うん。
なんだろうな。まあ、なんだろうな。こう、プログラマーだとしても、やっぱり自分自身は、自分というビジネスの、こう、自分のプログラマーとしてのスキル、もちろんコーディングだけじゃないんだけど、ドメイン知識とかもそうだと思うんだけど、それは自分自身をビジネスと捉えたとき、そのスキルっていうのは商品なんだと。
うん。
で、そのなんか技術とかビジネスを学ぶっていうのは自分の時間を投資することだと。
うん、
で、それをやり続けるためには情熱を持ち続けることが大切で、こう、どのようにすれば情熱をこう、燃やし続けながら、プログラマーとして幸せに生きるか、生きることができるか、みたいなことが書かれていて、まあほとんどブログに書いてあるんだけど、一番の下手くそでいようっていう、結構、ウェブ系界隈だと、もしかしたら聞いたことある人も多いかもしれないけど、そういうことが書いてあったりだとか、あとはコーディングはもう武器にならないとか、ビジネスの仕組みを学ぶとか。これはブログに書いてないんだけど、師匠になる、もしくは師匠に誰かになってもらうみたいなことも書いてあって、こう、なんだろうな。もう本当になんか2年生とか3年生とかの、なんか何も業界のことよくわかってない時に読んだ本だから、妙に刺さって僕に
、うん。
で、なんかそれの通り生きてたら、まあいいのか悪いのか知らんけど、こんな感じになったんで、ぜひ、ぜひっていう感じで、おすすめさせていただきました。
うい。
他にもなんか同僚の人とか、いろんな事業部の CTO の人とかが、まあ本を紹介してるんだけど、
うん。
その内容はともかく、 ちょっと待てと。これね、ポッドキャストのね、エピソード133、今年の4月ぐらいかな。
の、そうだよね。春先
エピソードで、そう、話したんだけど、新人にそんな本10冊も20冊もおすすめするとか、アホかみたいな。話を、今のは、直哉さんのね、リビルドで直哉さんが言ってたセリフなんだけど、そういう話をこう、危機として、ポッドキャストで語ってたのに、そこから、
ね、
半年も経たぬうちに、こう、何、会社の広報の人に、おすすめ本教えてくださいっつって、Google フォーム投げて、はーいっつって答えるっていう。あ、なんか僕もこういう大人になったんだろう、みたいな、ふうに思いましたっていう。
ダブルスター
。
ダブルスタンダード。
まあ、ブログの中でおすすめされてんのは、1、2、3、4、5、5冊だけだから。
うん。
あ、でもこの、あれだね。一人2冊
を。そうだね。
紹介してる人がいるから、6冊か。なので、うん、直江さんの言う10冊も20冊もではないんだけど、多分数が問題じゃねえよなと思って。
うん、これってあれだよね。そのさ、
うん、
その、エンジニアだったらこれぐらい読んでて当然みたいな感じじゃなくて。
あ、ではない、ね。
僕は、なんかエンジニアとして生きてきた中で、その価値観とかマインドセットを形成する元になった特別な本っていうのがあって、これはこういう本だよみたいな紹介の本だよ。紹介の記事だよね。
確かに。読むべきとかじゃないもんね。自分にとってスペシャルですっていう。
あ、そうそう、自分にとってこういう意味があったよ、うんうんうん。こういう風に感じてるよっていう本だから、そう。我々の言っていることを、こう、行動で否定してるわけではない。
まあ、否定してないか。あ、よかった。じゃあ、裁判長、これは、いかが
いや、まあでも、俺は、全然、いいと思うけど、ね、その、絶対読む武器みたいな。ことを言ってても、うん。なんか、それはなんか、大人っぽくて、うん。ちゃんとなんか、世間一般の大人っぽいことをしてんだな、みたいな。考えが生まれて、それはそれで、なんかまた一味あるな、という感じがあって、俺は好きだけどね
。いや、なんかね、会社のこういう系のやつには、
うん。
こう積極的に参加しようっていう風に決めてて、
お
ー、いや、あんまり、会社と自分紐づけたくないんだけど、
うん、
でも、何、プレスリリース出しました。ツイッターアカウント持ってる人は、いいねとリツイートお願いしますって言われたら、
うん、
ほいほいやっちゃうし、エンジニアの方、ちょっと、今採用でこういう課題があって、エンジニアの意見聞かせてくださいって来たら立候補しちゃうし、ね。あ、でもね、スラックで、な記事のタイトルが、新人エンジニアにおすすめって書いてるんだけど、
うん、
スラックで Google フォームのアンケートが、なんかエンジニアチャンネルみたいなところで、アットマークヒアで、メンション来てたんだけど、
うん。
うん。
これはね、皆さんのスペシャルな一冊を教えてくださいとしか書いてなかった。
ああ、どういうことに使うよっていう前振りはなかったわけだ。
インターン生の、インターン生におすすめさせていただきたいっていうふうに書いてたね。
ああ、なるほど。
で、で、テックブログで記事化するとは書いてたんだけど、新人エンジニアにみたいな感じでは書いてなかったから。
うん、はいはいはい。
まあ、インターン生にだから、ニアリーイコールだとは思うけど。
うんうん、
そうではあるが、まあ。
っていう感じで、ショーノートにリンク貼っとくんで、もしよかったら、他にもね、いろんな本紹介されてるし、多分僕の本結構、ぶっちゃけ古いと思うんで、
うん、
はい。
誰だっけ、どっかで誰かが話してたけど、その古い本、例えば達人プログラマーとかさ、
うん。
あるじゃん。なんか、ああいう、
うん、
ちょっと、もう、出版されて時期が経っちゃってる本については、そのなんか、昔ってこういうことがあったんだなーっていう、なんていうの、知識を膨らませる材料にすればいいし、 まあ、その中で、ああ、これ今でも使えるなとか、もう当たり前だな、みたいなのは、読んで自分で考えるべきみたいなことを誰かが言ってて。
はいはいはいはい。
だから、そう。その、古くても読む価値はあるかどうかは、読んだ人が決めればいいという。
そうだね。それで言うと、うん、全然、情熱プログラマーに関しては、古いけど、読む価値がある部分。
で、結構さ、
うん。
もう、エンジニアとしてとかよりもビジネスマンとしてどういう風に考えてマインドセットを作っていくべきかみたいな感じのさ、結構、
そうそうそう。
ジェネラルなことが言われてる気がしていて。
そうそうそう。
なんか、いつ誰が読んでも、こう、感銘を受ける人は感銘を受ける本だと思うから。
で、まだ、その中で、例えで出されてんのが、
うん、
対比で出されてんのが、
うん、
まあ別に、本に書いてあったよってだけで対はなく言うんだけど、Java と Ruby なのよ。Java と Ruby 比較されてるんだけど、おそらくこれを2022年で呼ぶんだったら、まあ、うん、ワンチャン Ruby と TypeScript とか、Ruby と Go とか、
Ruby と Rust とか。
そうそうそう。呼び替えてもいいかもねっていうのと、
そう、ね、
もう一個、逆に、この本のおかげで僕はすごく学生時代からプログラマーという生き方を楽しめたかなっていう。
いいね。
で、今もでも大事な考え方を身につけられたかなっていうのがあるものの、ただ一つだけなんかこう、そこに書いていたことに固執してしまって失敗したなって思っていることがあって、
うん。
そのね、それをね、ちょっと待ってね、今 PDF 開いてね、見てるんだけどね、どこだ、どこだ、どこだ、どこだ。なんか、あんまりこう、何自分のスキルセットの中でベンダーロックインされるようなものを作るなっていうことが書いてあったのね。
うん。うん。
うん。
で、それ多分2022年には気にしない方がいいなっていうのも一方であって。
ああ。
僕、その何まあ、読んだ時に意味をかん、深、変な方向に深読みして勘違いしたからかもしれない、したっていうのももちろんあると思うんだけど、
うん、
僕学生時代全然 AWS とか触んなかったんだよね。
はいはいはい。
それがロックインされると思ったから。
なるほどね。
うん。
でもさ、今そんなこと例えば何いや、ベンダーロックインされるの嫌だから、これはちょっとしたやつだから、ラムダ使えとか言うけど、使わないみたいなこと言ってたらさ、はぁっていう感じになるじゃん。
うん。
うん。
そうなってしまう。まあ、何読み違えてしまっただけかもしれないけど、少なくとも僕はそう捉えたようなことが書いてあって、ちょっと今パッと出てこないんだけどね。で、うん、そういう意味でも、ちょっと古いなっていう記述はあるかもしれない。
確かに。その AWS を使うことで、AWS にロックインされて、こう、他のプラットフォームを使うぞってなった時に、
うん。
汎用性のないコード、しか書けなくなったりとか、っていうことは多分、なんて言えばいいんだろうね。まあ、今のある仕組みでは起こり得ないけど、まあそう考えることは、まあ確かにわからないことはないなって思う一方で、
うん、
まあ、積極的にロックインされに行くことでもっと便利になるみたいな、
そうそうそう。
のはあるし、その、AWS とか、AWS は特にそうだと思う。その、AWS って Amazon が必要だと感じた EC サービスを展開、発展、普及させていく上で、こう、必要だと思ったソフトウェアを、こう、外販しているっていう性質もあるから、潰れないっていう。そうそうそう、向こう10年はまあ潰れないだろうみたいな目算があるから、まあ、自分からというか積極的にロックインされに行くのもまあ一つ価値かもしれないね、今にとってはと思いました。で、 MK の話に戻ると、
あ、そうそうそうそう、その今僕が言ってた話をが書いてあるのが、うん、まあ、これエッセイ集だから、
うん、
9番目のエッセイ、
うん、
で自分の人生を他人任せにするなっていう章があるんだけど、
うん、
そこになんかこう、まあ、著者がある開発グループのマネージャーをしていた時に従業員に今後どうなりたいのって聞いたら、 Java のアーキテクトになりたいですとか、 いうふうに言われたんだけど、まあ、今はちょっと OpenJDK とかあるけど、
うん、
当時 Java はあの 3の技術だったわけでさ。
ああ、確かに、確かに。
それって、なんかマイクロソフトワードのデザイナーだとか、このリアルプレイヤーって書いてんだけど、リアルプレイヤーってぼんやり知ってる気がするけど、よく知らないな。まあなんかその何、特定の企業が作った技術やプラットフォーム、に自分の人生をが
ん
乗っかりさせるなみたいなことを要するに書いてあるのよ。
うん。
ああ、はいはい。
で、それを読んで、ああ、なんか、AWS これに投資してもダメなんだなみたいな風に、多分当時僕は思ったんだろうね。
はいはいはい。
オープンなものでやんなきゃいけないんだっていう。だから、Rails というオープンな技術で作ったアプリケーションを AWS の EC2 で動かすっていうのは全然いいんだけど、そもそも、なんだろう、ラムダとか関数の書き方は、ファンクショナルアザーサービス独特の書き方っていうのがあるじゃない？
あるね。
とか、そういうのはダメなんだなって勘違いしたんだよ、多分僕は。
はいはいはいはい。
でも今多分そんなことないじゃん。AWS めっちゃできれば、確かに、何？ロックインされてるかもしれないけど、それで飯食ってる人だっていっぱいいるし、
うん、
あとは、セールスフォースの、何？なんかこう、プラグイン？なんか、あんま詳しくないけど、そのセールスフォース上で動く何かを作るので、生計立ててる会社だってめっちゃあるしさ。
うんうん。
なんかその、何が、なんて言ったらいいんだ？多分ね、僕のこの辺に対する知識が足りなくてうまく言えないんだけど、時代的にそうも言ってられなくなってるじゃん、今。
なんか、いろんな会社が、こう、特定の領域に対し、とってのデファクトスタンダードとなるようなソフトウェアを作っていて、それを採用している企業が数多くあって、それをもっと、こう、カスタマイズする、SaaS をカスタマイズするってありえないからさ、その売り切りじゃない場合において、ほとんど。だから、プラグインみたいな機構を用意して、まあ各社、やりましょうとか。あとは、まあ、提供しているソフトウェアがかなり汎用的で、それを使うことでサービス提供するまでいけますよとか、まあいろんなものがあるわけだけど、それらを積極的に使うことの方が価値だよねって、こう、世間的になってる。
なってる
よね、今。その、いわゆる自作、自作マインドというかさ、何でも自社で用意しよう。例えば、Rails を自社で用意しようみたいな。Web アプリケーションフレームワークを自社で用意しようみたいなことを考える人は多分この世、今の世の中にはあまりいなくて。
うんうん、
そうではなくて、Rails を使おう、メテオを使おう、とか、なんかそういうことを考える人の方が、一般的になってる。多分昔よりも。
もっと言えば、あれだよね、そのさ、
うん、
なんか、例えば、自分たちのビジネスは SNS だですっていう時に、
うん、
頑張って作るべきは SNS の仕組み、システムの方であって、メール送信なんか、自分でサーバー立てて自分でコード書かないでも、
あ、そうそうそう。
SES だの、センドグリッドだの使えばいいんだよっていう、そういうことだよね。
そう、ソフトウェアを作ることに価値の重きを置くってよりも、そのソフトウェアでどんなビジネスを提供してどんな価値を提供するかっていうことに、その会社の価値基準が移った結果として、その個々のソフトウェアを自分たちで用意することに対して、モチベーションが低くなってるのかなと。
うん。
多分、これが多分言いたいことかな、僕は。
なるほどね。
だと思うので、その企業が提供している SaaS なり、IaaS なりを、積極的に使うことに抵抗を感じないよねっていうことかな。
うんうんうん。
合ってっかな。
で、なんかそこの部分を、
うん。
なんつうの、真に受けすぎた結果、あんまり、
はいはいはい。
そういうの、ラムダとか、そのだから、AWS のマネジメント系のサービスを全然触ってこなかったから、
うん。
本当ここ半年から1年ぐらいまで。
うん。
それで結構今仕事で苦労してんだよね。
わかる。
だから、なんかこう、まあもちろん自分で勉強して触れば触れるんだけど、なんかこう、うん、機械損失だったなっていうのはあるから、その、
あるね。
さっきも言った通り、これ2009年 原著が2009年、日本語が2010年の本だから、そういうところは古いかもなっていうのは、う
ん、確かに、ね、
一方で注意としては、
あるな
っていう。
まあ大事だけどね、そのソフトウェアをちゃんとアーキテクトできるという能力はめちゃめちゃ大事だけど、なんか、まあ、本に書いてある価値観に、が今も正しく通用していて、常に正しいとは限らないいい例だと思うね。
あとあれだな、テクノロジー、その業界の選び方とかも、でも同じようなことが書いてたな、その、まあ、蓋を開けてみれば今ちゃんとビジネス成り立ってるけど、
うん。
その、例えば、マイクロソフトのブラウザのセキュリティの不備を補うために、セキュリティ対策のソフトウェアを作る会社っていうのを立ち上げたとして、
うん。
でもそれって、じゃあマイクロソフトがめっちゃブラウザのセキュリティ突然改善したりだとか、
うん。
マイクロソフトが公式でセキュリティ対策ソフトを無料で出したりとかしたら、そのビジネス終わりだよねっていう。だから、マイクロソフト Windows っていう他人のプラットフォーム、ベンダーのプラットフォームに、こう、乗っかってビジネスやるのは危険だよみたいな、ことを書いていたりもしていて、それはまあ実際に今 Windows Defender とか出てるけど、でも普通にノートンとかマカフィーとか E セットとか普通にその辺でもビジネス多分成り立ってるから、
うん、
成り立ってるし、プラットフォーム側も開発者とかサードパーティーに対して、この2009年、2010年よりもオープンになってるはずだから、うちらの上でビジネスしてくださいっていうの。
うんうんうん、
そうだね。
多分スマホアプリの影響が大きいかもしれないけどね。
うん。
2009年は多分アップストアなかったはずだから。
なかったね。
そう。なので、
うんうん。
そういうところは、古いね。
古いね。まあ、いろんなプラットフォームが自分ところでビジネスしていいですよ、つって、その、ビジネスプラットフォームを展開してるくらいだからね。
ね。
今の世代、時代というか、今は。まあ、有名どころだと Facebook とか、この間 TikTok とか。TikTok って最近だよね、そこら辺のビジネスプラットフォームをオープンに使えるようにしたのって。
まず TikTok が、そこをオープンにしたの知らなかったわ。
あ、なんか、そういうのが、最近インフルエンサーマーケの仕事、ソフトウェア作ってるから、調べたり、情報入ってくるんだけど、そういうことがあったりして、ようやく、最近はそういう自分のたちのプラットフォームで、ガンガンビジネスしてください。諸話題取るけどね、みたいなのって結構多いから、
うんうん
うん、そういう潮流も、あるんでしょうな。
うんうん。そう。だから、そこの本に書いてあることは、
うん
僕がその本を手に取った2010、高専2年生だから、2013年、4年には、もうその時点でそこに書いてることは古かったのに、
うん、
僕はそれに気づけずに固執してしまったっていう反省もあるから、
うんうんうん、
なんかこう、なんだろうね。別にアドバイスみたいな感じじゃないけど、ご注意よっていう感じかな。
そうだね。やっぱ、そう。あれはリビルドだったかな？リビルドかなんかで言ってたけど、まあ、本読んで刺激を受けるのはいいけど、まあ、その情報が、まあ、今に合ってるかどうかは自分で考えるところは、いつの時代も大事。
うん。
だね。
ちなみにさっきね、2009年時点にはアップストアなかったって言ったけど、アップストアは。
あった。
うん。
2008年っぽいね。だから、まあ、出版時点ではあったけど、執筆時点では微妙だったってことなんじゃないか、うんうん、知らんけど。
あ、なんか、
だし、
ビジネスがどうなってたかみたいな。
そうそうそうそう。リリース直後でそんな盛り上がってもなかったかもしれないから、
はいはいはい、
当たり前になる前かもしれないから。
うんうん。
うん。
まあ、そこは、お許しをってことで。
はい。
どうしますか次は。
じゃあ、最近の YouTube の話します。
はい。
最近の YouTube の話。
最近の YouTube って言うとなんか、あれだけど、企業としてうんぬんかんぬんみたいな感じになっちゃいそうだけど、
うん、
僕が最近見てる YouTube の話なんだけど、
うん、
桜井正宏さんっていう、カービィとかスマブラのディレクター、ゲームディレクターやってた人が、最近個人チャンネル作って、
うん、あ、なんか見たことあるかも。
そう、8月24に作ったっぽいから、
うん、
今日9月1だから、ほんと最近なんだけど、あの、桜井正宏のゲーム作るにはっていうチャンネルがあって、そのクオリティがえぐいし、あの、なんで作ったのかっていう思想もめちゃくちゃ、なんていうか、めっちゃ得積むやんみたいな、え、すごみたいななんか思想で、クオリティに圧倒されてますっていう話がしたかった。
おお、
すごいよね。
え、見た？
今、見た見た、いくつか見たんだけど、今日9月1日時点で2、4、6、7個動画が上がってて、
うん、
で、5個ぐらい見たんだけど、あの、まあ、最初のこのチャンネルについてっていう説明の動画だけ7分ぐらいあったけど、
うん、
あとは3、4分ぐらいのちょっとしたチップス、ゲーム作りのチップスみたいな。で、その技術的な話というよりは、
うん、
なんていうの、ゲームデザインの話だね。うん、そのデザインっていうのが、和製英語としてのデザインというよりは、なんていうの、
なんていうんだ。
ゲームデザイン。
設計？
設計だね。
仕組み、うん。
あの、ゲームバランス的な話かな。
そうそう。まあなんか、UX？ 面白さについて、うん、
あ、そういうことか。はいはいはい。
例えば、なんか、まあ一個、面白い動画、例えば大事なところはストップっていう3本目の動画があって、
うん、
そこでは、これ4分の動画なんだけど、そこで言ってんのは、そのなんか、こう印象付けたいシーンはあえて止めたりとかするといいよね、みたいな話が書いてあって、
うん、
例えば、巷のシューティングゲームとかって、まあ、打ち合いしてて敵の弾に当たって体力なくなったら死ぬじゃん、爆発するじゃん。
うん、
それ、なんか、シューティングゲームやってて、そのままスムーズに死ぬと、あ、あれ？俺今当たったの？ってなるんだけど、
うん、
こう、弾に当たって死ぬ瞬間にちょっと画面を止めることによって、うん、弾が自分の木に食い込む様子をプレイヤーに視認させて、あ、当たっちゃった、あ、死んじゃったっていう体験をさせることができる。
うん。
うん。
ちゃんと死んだことに気づくみたいな。
はいはいはい。
とか、あと、あれだよね。スマブラの確定演出？
うん。
その、吹っ飛びで死ぬの確定した時はカキーンって一瞬画面止まるじゃん。
ああ、キャラも止まるし、そのカキーンっていう音が鳴るまでの一瞬のラグというか、ためというか。
そうそうそう。もうちょっと止まるし、そういうなんか大事なところは止めるみたいなチップスが放されてたね。
なるほどね。ああ、いいね。なんか、そう。何事もスムーズすぎると、あれ？大丈夫かな？みたいな。なんか、その、体験の緩急的なものがあんまりなくて、ああ、うん？みたいな、こう、納得感というか、がないことがあるのは確かに思う。何のゲームやってる時だったっけな？ちょっとそういうのがあって、
うん。
あ、今の何？みたいな。
うん。
その、何が起きたかわかんないんだけど、なんかわかんないけど自分が負けてるとか、
うん。
なんかそういうのは結構、最近あったんだよね。なんかのゲームであったんだけど、忘れちゃったな。
まあ、あの、エスケープフロムタルコフは大体そうだけどね。
タルコフはさ、
あ、でも
あれはそういうスリルを楽しむゲームだから。
そうだね。ちょっと話が違う。
そうそうそう、まあ。タルコフに関しては、まあそういうゲーム性、まあゲーム性を理解してそういう体験をしているっていうのは、重要、一個重要なファクターというか、なんていうの。
観点。まあ、不便を楽しむゲームだからね。
あ、そうそうそうそうそう。あれは、自分の体が思うように動かない。弾が出るか出ないかわからない。弾がまっすぐ飛んでるかわからない。いつどこから誰が見てるか撃ってるかわからないっていう、その、実際の戦場では何が起こるかわからないという体験をするためのシミュレーション FPS ゲームだからね。
うん。
ちょっと熱く語ってしまった。
まあ、なんかのゲームでその体験をしたのね。
あ、そうそうそう。っていうのがあって、で、まあ、確かにその時、このゲームあんま好きじゃないかもなって思ったし、なんか、何が起きてるかわからないとさ、ユーザーはちょっと、こう、不快というか、素直に楽しめない、それ以外のところが楽しくても、みたいなところは、あるなって、うん、今の話聞いて、思い出しながら考えてた。
なるほどね。
うん。タルコフに関しては、ゲーム性なので諦めてほしい。
うん。
あ、でも、そう、思う、場面も、あった、から、うん。 ですね。大事。確かに大事だなと思った。
あとはなんか、そう、なんか、ふっくんの話題なのに僕が語っちゃったけど、面白い動画とかありますか、ふっくん。
あ、それで言うと、今の話って、
うん、
あの、リスクとリターンっていう3日前の動画でちょっと話されてて、
うんうん、
あの、難易度と、
うん、
あと、一般化、要は、手に取ってくれる人の人数と難易度ってある程度比例してたりとか、どこにゲームの面白さを置くかとか、そういう話もされてて、
うんうんうんうん、
そう、そういう意味ではね、あの、カービィを例に出してたんだけど、
うん、
あの、当時、あの、星のカービィ第一作が出た当時って、落下したら即死。
うん。
まあ、カービィもそうなんだけどね。
うん。
あの、マリオとかさ、落下したら即死で難易度が高かったんだけど、
うん、
あの、ホバリングってあるじゃん、星のカービィは。
あるね。
それで難易度を、ちょっと簡単にしてあげて、あの、一般層にもっと、
ああ、なるほどな。
いや、そう、受け入れてもらうようにちょっと狙ったんだよ、とか。
はいはいはい。
そう、そこの調整、ゲームバランスとかの話もあって。
うん。
めっちゃおもろいというか。
そうね。あ、カービィの、その落下に対する。
うん。
なんていうの、ユーザーの、いかんともしがたい、その落下して、もう死ぬのが分かってて、あ、よくマイクラとかであるさ、その、マグマの上に蜘蛛の巣を置いといて、落とし穴にして、こう、自分が死ぬのをまざまざと理解させるみたいなさ、罠じゃん。ああいう、こう、自分が、あ、これゲームオーバーになるんだなってことをまざまざと理解させるよりも、こう、なんとしても抵抗するみたいなさ、そういうところでちょっと難易度を調整するのは、確かにそうだ、そういうのはあるなと思った。で、さっきのタルコフの話にちょっと戻るんだけど、
うん。
タルコフは、体験としてそもそも、簡単に自分がキルされる。
うん。
し、相手を簡単にキルできるゲーム。簡単にキルできるだけじゃないな。まあ、弾を当てれば相手は死ぬんだぞという。
うんうん。
まあ、すごく現実に近い体験が実現されていて。あ、そういう、作りたい世界観プラス、実現したい難易度、イコール、そのゲームのデザインなんだろうなと。その、作りたい世界観がさ、もしタルコフでさ、うん、そのカービィみたいな優しいふわふわの世界観を作りたかったらさ、
うん、
まあもうちょっとなんかゲームデザインが変わってたと思うし、まあそうじゃないからタルコフはもう銃弾一発でヘッドワンパンで死ぬっていうデザインになってるし、まあそういういつ自分がどこから見られてて誰に撃たれるかわからないっていう、こう設計にわざとなってるっていうのを考えると、あ、その話は納得できるね。
うんうんうん。
うんうんうん。逆に、なんか、ポッドキャストで話したかわかんないけど、
うん。
なんかのスイッチのゲームで、
うん。
なんかのスイッチのゲームじゃねえや。スイッチで買ったカービィのなんかのゲームをやったら、
うん。
なんかあんま面白くなかったっていう話をしたと思うんだよね。
ああ、してた。
ああ、なんかあったね。
なんだっけ。星のカービィ、スターアライズだっけ。
うんうん。
あれ、ディスカバリーだっけ。なんか、今年発売されたやつよ。あ、星のカービィディスカバリーだね。
うん。
うん。
3月に発売されたやつやって、なんかあんま面白くなかったんだけど、その、桜井さんの動画の中でカービィの動画があって、カービィは、うん、そのゲーム初心者の入り口として、こう作ったゲームです、みたいな。
うん。
感じのことを言ってて、
うん。
あ、なんか、もう自分はターゲットじゃなくなったんだなって、別にネガティブな意味なく、思えたね。
うんうん。
確かにね。
その、もう、だって小学生の時とかはめちゃくちゃカービィやってたんだけど、
うん。
まあ、高先生とか大人になってから、フォールアウトとかさ、ファイナルファンタジーとかさ、そういうのをやってっても、なんつうの。まあ、初心者じゃなくなったわけよ。
うん。
多分、初心者のゲーム初心者の小学生とかはそういうゲームやんないと思うからさ、わかんないけどね。
うん。
っていうことなんだなーっていう風にその動画を見て納得したね。
確かにね。なんかその頃のゲームっていうと、まあバイオハザードとか、
うんうんうん。
まあコンシューマ期だとバイオハザードとかメタルギアとか、なんて言うんだろう。子供がやるには高難易度なゲームが多かった気がする。
そのカービィが出た頃？
あ、そう、多分。もっと前か。もっと前か。
あー、 カービィはね、ゲームボーイとかで出てたから。
ゲームボーイだよね、多分。ゲームボーイ？
そう。
ファミコン？
ゲームボーイだから。あ？ファミコン？いや、星のカービィ一作目はゲームボーイだと思うよ。
カービィ一作目は、ゲームボーイか。
ウィキ見よう。あ、ウィキペディアってちゃんと言った方がいい風潮あるよな。
そうだね、ゲームボーイだね。うん、第一作はゲームボーイソフトで、92年だから。
ほんとだ。
あー。うんうん、あ、じゃあなんか、その、言おうとしてたのは、その、ゲームは、子供がやるってよりも、大人がやるものっていう、雰囲気があった中で、子供にも、いい体験をさせようと思ったら、そういう挑戦になるよな、って。
そうだね。
いう。そう。まあ、今だとわかんないけどね、小学生がダークソウルとか、やってる時代だから、なんか、
マジか。
その、桜井さんが話してたようなことが、今も、あるかって言ったら、ちょっと、時代が進んでわかんないけど、まあでも、当時からしたら、そういうデザインの方が、その子供のファン層をつかみやすかったっていうのは、あるかもね。
うん。まあなんかそういう、ことを考えましたね、動画を見ながら。
うんうんうん。
ほうほうほう。
あ、そう、あと、一番最初に言えばよかったんだけど、このチャンネルの魅力だなと思ったポイントがいくつかあって、
うん、
一つは、一つ目の、このチャンネルについてっていう動画で全部語られてるんだけど、
うん、
なんでこのチャンネル始めたかっていうと、ゲーム楽しむ側にも、ゲーム作ろうと思ってる側にも、その、うん、ゲーム制作に対する解像度を上げてもらって、で、ゲーム業界の発展の遠因なんか、遠い、
うん。
原因って言ったらあれか、なんか、きっかけになればいいよね、みたいな。うん、そう。
まあ、ちょっとでもゲーム業界が盛り上がれば、みたいな言い方をしてたね。
してた。で、なんか、その、英語版のチャンネルもあったりして、翻訳が必要だったりとか、編集さん雇って編集してもらったりだとか、
うん、
それも全部広告つけないで、まあ、赤字覚悟でやるよ、みたいなこと言ってて。
うん。
え、なんか、マジかよ。なんか、業界の第一人者として、ゲーム業界どうなっていくんだっていう人は結構いるけど、実際に行動していくって簡単にできることじゃないし、すごーと思って。
うん。
そうね。
なんか、どんだけ得積むねんと思った。あとなんか、動画一つ一つのクオリティが普通に高くて、編集とか、あとは、桜井さん本人のプレゼン能力、喋ってることの分かりやすさとかさ。
うん。
これまでいっぱいプレゼンしてきたんだろうなーとか、めちゃめちゃ思ったんだけど。
うんうん。
てか、あれだよね、スマブラのキャラ追加されるたんびに使い方の動画やってるから多分慣れてんのかなーとか思ったり。
うん。
で、なんかね、なんていうか、パワポでスライド作ったりとか、したことあったからなんか、画面の見栄えっていうかさ、動画とスライドでまた違うけどなんか、めっちゃ参考になるというか、すご、わかりやすって思うところあったりとか、
うん。
喋り方だったりとか、なんか、吸収しようと思えばすごいクオリティだからさ、なんか、どんだけでも吸収できるなと思った。
ああ、なるほどね。
そう。
へえ、あ、そうなんや。
ゲームのチップスの他に。
うん。なるほどね。そういう観点があったか。
そう、そういう目線で見ちゃったり。あとは、すごい人が分かりやすい話してるのって、素直に見てて楽しい、シンプルに、なんかテッドトークみたい、見てるみたいだなとか思ったり。そう、普通におもろい。それが、見やすいようにさ、最近の風潮、短時間の動画、流行ってる風潮に寄せてさ、
うん、
短時間で動画見れて、うん、なんか時代に即してるというか、完璧だなと思って見てますっていう話をしたかったです。
うんうん。
それが魅力かなって。
見てみよう。
ぜひぜひ皆様もおすすめでございます。
ちょっと僕ももう一回ちゃんと見てみよう。そう、さっきポッドキャストの話題コーナーみたいなところに桜井さんの動画の話が書いてあったから、収録前に作業しながら横目で見てたから、その、わかりやすさみたいなところは、実はあんまり、横目で見ながらでも理解できるっていうことで、あ、わかりやすいだろうなっていうことは言えるんだけど、
うんうん、
その、おーって感じにはなってないから、ちょっともう一回見てみようかな。短いし、動画も。
すぐ見返せんのいいね、これ。
ね。
そんなとこっすかね。
そんなとこっすね。
はい。じゃあ、どちらか読み上げてください。
じゃあ、読むか。今回が153回ね。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/153にあります。番組に関するご意見ご感想は、ツイッター、ハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK、ふっくん、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。